今日はローマ人への手紙の3章の21節からです。ついにですね、ローマ人への手紙、ここからが大逆転の話になります。大逆転の話になります。21節の初めの言葉を見てください。しかし今は、しかし今はですね、これがとっても大事な言葉になります。聖書の中でしかしっていう言葉が出てきたら、どうか注意してください。特にしかし今はっていう言葉が出てきたらもっと注意してください。なぜならば、今まで私たちが見てきた真っ暗な世界、すべてのものがその口が塞がれて神の裁きに服するんだというところ、私たちは一個一個ずつ見てきたわけなんです。神様のことを一度も聞いたことがない人であっても、また比較的道徳的に何ら大きな問題もなく生きている人にとっても、そして聖書のことをもうすでに知っている人にとっても、言い訳が何もできなくなったわけなんです。そしてとっても大事なのが、偽人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、何一つ私たちの方でいいものを持っていないという、救いようのない罪人なんだというところで、パウロがこの20節のところまでを語ったんですね。しかし今はなんです。立法とは別に、しかも立法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。冒頭で私が話させていただきましたが、私たちが神様の前に正しいと認められるためにどうすればいいですか。普通は何か正しい行いをすることによって神様に認められると考えますけれども、そのような立法の行いとは別の神様に正しいと認められる方法があるんだということなんです。これがとても理解するのが難しいと話しましたけれども、もし私たちの方で何も良いものが出てこない、イザヤ書には私たちの義の行いは不潔な着物のようだって書いてあるんです。不潔な着物というのは、女性の月ごとにあるもののその布切れをもともとの意味として示しています。汚いですね、汚いです。その汚いものなんですね。私たちがいくら努力して良い行いをしようとしても、そのように神様の前では汚い着物のようなんだということなんですけれども、立法とは別になんです。別に私たちが目で見たことも耳で聞いたことも心で思い浮かんだこともない、そういうものを神は私たちのために備えてくださったと第一コリントのところに書いてありますけれども、考えられない不思議な方法で神様がその方法を備えていてくださった。そしてしかも立法と預言者によって明かしされてと書いてあります。立法によって私たちが救われることはありませんけれども、立法の中にこれから違う方法で、行いとは別の方法で救われる方法があるんだよということが示されていたんです。それが生贄です。生贄、代わりに死ぬという方法です。創世記、アダムが罪を犯した その直後から始まったんですけれども、神様はアダムとエバに革の衣を着させてくださいました。革ですよ。最初アダムとエバはですね、自分たちが恥ずかしくないように、木からですね葉っぱを取ってそれを綴ったわけなんだけど、その恥は取ることはできなかったんですね。恥ずかしかったわけなんですけれども、神様が革の衣、革ですから動物のですね、表皮とあとこの毛全部合わせたものですよね。つまり動物が殺されたわけです。血を流したわけです。その時から創世記からずっと全焼の生贄、そして罪のための生贄、それが始まり、非常に血みどろな血生臭いですね、その神様の方法が始まったんです。ヘブル人への手紙の中には、血を流すことなしには罪は許されませんという言葉があります。それを神様が与えてくださったんです。律法の中に記されています。で、預言書、ね、預言者によっても明かしされていると書かれていますけれども、例えばイザヤ書の53章のところに、この方が打たれた打ち傷によって私たちは癒され、そして平安が与えられたですね。この方はこのほふり場に行く屠殺場に行く羊のようにですね、何も言葉を喋らないですね。そのように預言者たちもこれからキリストがなされることを証ししていたんです。そしてそれによって神様の義が示された。私たちの行いではなくて、神様がキリストにあって用意してくださった、それによって神様の正しさが現れたんだよというふうにここに書いてあります。そして22節には、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。今神様が用意してくださったキリストの生贄、犠牲の動物としてですね、イエス様が子羊として死なれたわけですけれども、そのキリストを信じることによって神様の義が現れるんだということなんです。で、信じることは全ての人に与えられ、何の差別もありませんとあります。信じることは誰でもできるんですね。差別なくできます。空気を吸う人がですね、億万長者の人であっても、通帳に1000円しか預金が残されてない人にとってもできますよね。信じるということは誰でもできるんです。だから今まではユダヤ人は律法に従っていて、その律法に従うことによって、聞き従っていくことによって初めてこの神様の義に到達することができるというふうに彼らは考えていたわけなんですけれども、もうそのようなものを全く通ることなく、私たちに神様が正しいと認めてくださるその条件をクリアすることができるようになったわけなんです。そして全ての人は罪を犯したのでと書いてあります。先ほどから何度も何度も、全ての人は、全ての人は、ここでも全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができずとありますが、ここに罪を犯すの良い定義が書いてあります。一体罪を犯すってどういうことなのか。それはイコール神の栄誉を受け取ることができなくなったということです。もともとの罪の意味はギリシャ語でハマルティーヤって言うんですけども、ハマルティーヤの意味はアーチェリーで的がありますけれども、その的を 外すという意味があります。それが罪なんです。罪を犯すことなんです。で、じゃあ外すというのは何が的になっているのかといったら、神ご自身です。神ご自身の基準です。神様の義です。それから外れたら全てが罪なんですね。だから私たちのレベルではないんですよ。ここがとっても大事。昨日も話しましたけれども、私たちのレベル、その私たちが考える正しさというのがいつも 30% か 50% か、いつも私たちは比較してですね、正しさというのを測っていきます。そうすると私たちの信仰は迷宮入りしていきます。分からなくなってきます。的は何かといったら神様ご自身、つまり 100% 以外は皆 0% なんです。あ、もうダメだってここで分かりますね。とっても大事です、この理解が。私たちは神の栄誉を受けることができなくなっている。望みなき罪人だ。ただ神の恵みによりと24節に書いてあります。恵みです。はい、ここで恵みが出てきました。神の恵みにより、もともとの意味は、一方的に与えられる行為ですね。その自分が何かをしたから誰かに好かれるわけですよね、普通は。そうですよね。でも何のそういう自分が相手に益になることをしていないのに、相手が一方的に好意を寄せる、これが恵みのもともとの意味です。私たちが何も良いことをしていないのに、好かれる理由は何もないのに、神様が一方的に勝手に私たちを好きになってくださった。これが恵みの意味です。そしてもう一つ恵みについて考えなければいけないのは、他の二つの言葉、裁きとあと憐れみですね。これも考えていきたいと思うんですね。まず裁き、あるいは公正と言ってもいいですね。正しいこと、これは私たちが受けるに値するものを受けるわけですね。神の裁きに私たちは服さなければいけないですけども、それは私たちが罪を犯したから当然受けなければいけない報いなわけなんです、ですね。けれども憐れみというのはそれを受けなくて済む。どうか憐れんでくだせっていう中で時代劇で出てきますよね。それは罰を受けないようにさせてくださいということですよ。ですよね。これが神様の憐れみでもあります。けれども恵みはさらに一歩進んでいるんです。何にも良いことをしてないのに、全く悪いことをせず完全な生活を歩んだ人が受けることができるような報いを受けてしまうということなんです。すごいことですよね。全く完全な正しいことを行った人だけが受けることができるものすごい栄光を、全然何もやってない人が受けるということ。これが理解できない。宝くじよりずっとすごいことです。いや、ちょっと、いや、そこまではね、もうちょっと修練してからね、じゃないとクリスチャンになることはできませんって、こう、ね、手をね、こうちょっと揉みながら、こうちょっとためらいながら、そういう世界じゃないんですよ。そういう世界じゃないんです。神の恵みにより、で次にキリストイエスによる贖いのゆえにとあります。はい、キリストイエス、最初の学びの時にも話しましたが、キリストというのはメシアの意味ですね。 この世を救ってくださる使命を持った存在が、人物がこの世に現れるということ、これが旧約聖書の中で予言されていたメシアなるイエスですね、によるあがないのゆえに、このあがないという言葉、聖書にはですね、とっても大事ですね、私たちの気持ち感情でですね、この信仰のことをあまり考えないでくださいですね。で、今まで私たちが見てきたのは法廷での場面です。すべての人が有罪判決を受ける。で、ここでのあがないというのは商業用語です。商業用語、あるいは経済用語と言ってもいいですね。買い取ることです。買収ってありますよね、言葉あるね、この買収されたとかそういうことですね。あれは自分のものにするためにお金を払うわけなんですよね。これが元々の意味です。で、もっと突き詰めると、実はもともと自分のものであったのが売り渡されてしまった、それを自分のものに取り返すためにはお金払わないとダメですよね。代価を払わなければいけません。で、それを自分が、払って、本当はもともと自分のものだったんだけれども、払ってまた自分のものにするというのがこの贖いの元々の意味なんですね。だから旧約聖書の中にこの贖い金のために何シュケルを払わなければいけないとか、そういうのはもともと他の人、自分のものだけれども他の人のところに渡ったものを自分のものにも取り返すという意味で使われて、メシアが贖い主だって書いてあるんです。贖い主、贖う人であるというふうに書かれているわけなんですね。ですからここでキリストイエスによる贖いのゆえにとあって、具体的にお金よりももっと高価なたっとい代価をイエス様が支払ってくださったんです。それはイエス様の命です、血です。ペテロの手紙の第一のところに開かなくていいですよ。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです、というふうに、この先、今言った傷もなく汚れもない子羊のようなっていうのは、先ほど話した生贄でですね、必ず傷がない、シミもない、最初から先天的に生まれたこの血管がない、または後天的に何かぶつかってこの傷ついたとか、そういうものもないですね。イエス様もそうでした。生まれながらにして罪を持っていなかったんです。私たちは生まれてから罪もうすでに持ってるんです。赤ちゃんね、わがままでしょ、わがままですね。そしてその後でも罪を犯します。そうですね、それがないものとして、この子羊でもそのシミとか傷とかですね、そういうものがない子羊がいつもほふられる、殺されていったわけなんです、血を流して。同じようにイエス様も全く罪を持ってないし犯していないのに、あの十字架の上で血を流してくださった、これが代価だったんですね。私たちは売られた身だったんです。罪の奴隷だったんです。アダムが罪を犯して以来、世は悪魔のものとなったんです。そして私たちも不従順な者たちに働く霊に従って、私たちはこの水で死んだ魚が流れていくようにですね、この世の中の流れに任せるしかなかった、そのような存在だったんですね。けれどもイエス様の血によって神様は私たちを神様のものとしてくださったわけなんですね。そして値なしに、この値なしに、私たちが何かお金を払ってそして救えるわけじゃないよと、義と認められるわけじゃないよと。で、この値なしになんですが、これが先ほど話した元々の意味が、何の原因もなくという意味になります。元々の意味は何の原因もなく、好かれる原因、救われる原因、私たちの方には何一つないんです。何一つ、いや逆に地獄に行く原因はたくさん持ってるんです。 嫌われる原因はたくさん持ってるんです。全く何も私たちがこの神様から好かれるものはないのに、一方的に神様が憐れんでくださった。そして義と認められる、はい、この義と認められるというのは、全く罪を犯したことがない人のように見なされるということです、ね、どのようにしてそれができるのか。他の箇所で、私キリストが私たちのために罪となられ、そしてキリストの義が私たちにそのようになったというふうにですね、見なされるということが書かれています。イエス・キリストの正しさが私たちの方に移ってきたわけなんです。そして私たちの罪がイエス様の方に移ったわけなんです。交換されたわけです。そして皆さんが考えてください。今皆さんは、法廷にいます。被告席にいますね。こう座って、ね、手錠がかけられて、そして検察官ですね、もうバンバン今までの罪をですね、この告発していくんですね。訴状があまりにもたくさんあります。もう何時間もねかかって、もう終わるぐらいできない。でそれはですね、弁護人は全部弁護できないし、自分もそれ全部やったって分かってるから何も弁護できません。でもカンカン判決を下す明石清正は無罪である。その訴状の理由をこれから言うって言ってですね、もう呆然として開いた口が塞がらなくなってですね、そしてその場で手錠が解かれて、はい、あなたはもう大丈夫ですよって手錠が解かれて自由ですよと言って、もその場から立ち去ることができるようになっているというのが、今ここで言っている義と認められるのですというその言葉になるわけなんです。あれ、さっきの訴状どうなったの？だってそれは全部処罰を私の息子が受けたから、父なる神様が私の息子が全部この処罰を受けたから、もう受けたんですよ。だからあなたは何もその罪を負う必要はないんですよ。このような意味がここの義と認められるということになります。そして神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの備え物として公にお示しになりました。はい、なだめの備え物とあります。これはもともとの意味は、先ほどの律法に明かしされているとある通り、律法の中にあります。聖女、皆さん幕屋のことは覚えてますか？そして聖女のことを覚えてるでしょうか？あの幕で作った神様がそこに現れてくださる、そこで祭司が神様と会うことができる、その場所ですね。だから 天幕と同じです。幕がかかってるだけですよね。これ5枚の幕がかかって、で中に入るとそこには、入って左側のところに燭台があって火が灯されていて、そして右側の方には、この机があって、その上に12個のパンがあってですね、で正面にはですねカーテンがあるんですけど、仕切りのカーテンが、ね、垂れ幕があるんですけど、その前に高段があるわけです。高を炊く段があるわけですね。でそしてその分厚い垂れ幕を、このめくるとですね、これ大祭司年に1回しか入ることができませんですね。自分の罪を告白し、罪のための生贄を捧げた、そしてイスラエルの罪の生贄を捧げた後に入っていくんですけれども、そこには箱があるんです。契約の箱がありますですね。その中にモーセの実戒がの石の板があってですね、そしてそこに上に贖いの蓋というのがあります。贖いの蓋で、それは この純金でできていて、上にケルビムという天使、神様の御座のそばで神様を礼拝している天使です、の天使が翼を交互に合わせてちょうど礼拝をしているですね。その2人の天使がちょうどこの礼拝をして、このかがんでいる姿なんですね。でその真ん中で私は現れると、そこで私は語る。でそこには太陽がなくてもですね、この他の光がなくても光ってるんです。神ご自身のシェキナーっていうふうに言われますけども、権限される光があります。そこのところに大祭司がこの贖いの蓋のところにですね、血を振りかけるんです。7回その贖いの蓋がここで言っているなだめの供え物のもともとの意味なんです。神様が御怒りを発せられるんですが、今まで見たようにこの神の私たちの不義に対して神の怒りが掲示されているとありましたよね。怒りを発せられるんですが、その怒りが全て満足される、満たされる、なだめられるということです。それがこのなだめの供え物の意味です。イエス様が十字架につけられた時に、エロイエロイラマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかとイエス様が叫ばれました。イエス様が苦しまれたのは肉体の苦しみだけではありま、肉体の苦しみだけでも大変なことですけれども、それだけではなく、一番恐ろしかったのは永遠の昔から父と共にいたその交わりが切れたことです。分離したことです。まさに地獄の苦しみ、神から引き離されているという苦しみをイエス様は十字架の上で負われたんですね。だから私をお見捨てになったんですかと叫んで、イエス様がゲッセマネの園でなぜこの杯を私から取り除けてくださいと言ったか、もちろん苦しみがあります。あらゆる精神的な肉体的な辛さがありますけれども、それ以上に霊的なその分離が、別離が、神様との、父なる神との別離が一番過酷だったわけですね。それをイエス様が受けてくださった。そしてそれが公にお示しになりました。そうですね、世界中から杉越の祭りとしてユダヤ人たちがエルサレムにやってきていました。そしてローマ人もですね、それを見ました。だから次のペンテコステ五旬節の時にペテロがですね、あなた方はそれは知らないわけないでしょう、あなた方がキリストを十字架につけたのです。彼らはみんな知っていたんです、見えていたんです。大きな出来事だったから、公にお示しになったんです。そしてそれは神ご自身の義を表すためであり、というのは今まで犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられた。神ご自身の義、神の裁きがあのキリストの十字架によって表されたわけなんですね。そして今まで犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられた。これはどういうことかといったら、神様はあの2000年ぐらい前、紀元の30年ぐらいの時に今までの罪を全部このところに集めるということを考えたんです。だから今までこの犯した罪がありますね、この旧約の人たちが犯した罪、それをですね見逃したわけです、忍耐されたわけです。そして最後に裁きを下すぞって言ったけど、その人たちに下すんではなくて自分の独り子に下したわけですね、というふうに見逃して来られたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためです。はい、立法とは別の 神様の義を表す方法を作るために、その先ほど言った恵みというのはあまりにも不公平な話ですよね。罪を犯した者を罰しないで、どうやって神様の義がこのちゃんと保たれるのかという問題が出てくるわけなんです。昨日も少し話しましたけれども、ある人からそのとっても良いことをやっている人がね、イエス様を信じなくてなんで死んでいってしまうんですか、それでね、悪いことをしてた人がね、イエス様を信じて永遠の命を得ることができる、不公平に聞こえますよね。不公平なんですよ、これだけだったら。で、神様はその問題を解決してくださった。それは何かと言ったら、全く正しいものが罪人のために身代わりになって死んだと、その裁きを全く正しい人が受けるという方法を取れば神様の義は保たれるわけなんです。そこでこの神ご自身が義を、神ご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、義だということを表したわけですね。義だというのは保たれたわけです。そして同時にイエスを信じる者を義とお認めにすることができると、その不公平だという問題を神様が解決してください。もしですね、罪を持ってる人が死んだら、代わりに死んでも代わりに死んだことにならないわけですよ。なぜかというと、その罪のために死ななきゃいけないから、その人は。その問題をご自分の子であればですね、解決できるわけです。完全に正しいから。これはものすごい決断ですよね、神様側からの。自分の独り子ですよ。とんでもないことですよ。その子供も大変ですけれども、親も大変ですね。でもそれを神様が私たちを義と認めるためには必要なことだったわけなんです。このように神様が解決方法を与えてくださいました。次に、信仰による義と認められた結果によって何がもたらされるかについて書いてあります。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。一つ目の結果、完全に私たちのプライドが、高慢が、誇りが取り除かれるわけなんです。神様が最も忌み嫌うものとして箴言の中にまず高慢が挙げられます。プライドです。私はこれだけのことができたというですね、私はこれだけ優れているんだという自負、これが神様が最も忌み嫌われるものです。この高慢のためにアダムは罪を犯したんです。エバがですね、悪魔に何て言われたか、神のようになることができる、神のように善悪の知識三段を得ることができる、賢くなることができる、こういう誘惑だったんです。これが高慢。そしてその前に悪魔がその罪を犯したんですよね。神のようになろう、すべて神様に頼らないで自分でやっていこうというのが、これが高慢です。ですね。だから行いによったらですね、これ取れないんですよ。頑張ってやってみてください、皆さん。自分の行いによって正しいと認められるということをやってったら、ああ、やっと俺はできたぜ、というふうになっちゃうわけなんです。100年間、完全に正しい生活を送ってきた人がいたとします。ね、皆さんにおめでとう。全く罪を犯さずに、あなたは100年間生きていくことができました。マチマチマチマチ。ありがとうございます。
としてですね、車に乗って、おお、俺はなかなかいいやつじゃないか、はっはっは、キキー、そこで死んでしまいました。地獄行きなんですね。誇りがあったんですよ。誇りがあったんです。どんなことをやっても行いの原理によっては誇りは取り除かれないんですよ。でも信仰の原理によったら取り除かれるんですよね。私何にもやってないから、あ、神様救ってくださいとお願いしただけなんです。そしたらあの放蕩息子みたいに全ての祝福が与えられ、神様の子という身分が与えられてしまったわけなんです。もう神様褒めたたえますとしか言えなくなって、その誇りを取り除かれたわけなんですよね。そして人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。で次見てください。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。律法、異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも信仰によって義と認めてくださるんですと、先あのずっとパウロが話している議論、大きな議論はユダヤ人だけではなくギリシャ人も全ての人が、ここがですね、このパウロが、この何回も何回も言っているところなんですけれども、ここで彼はまた、この上手な論理を使って説明してるんですね。というのはユダヤ人が、ね、いつも考えていたのは私たちの神はユダヤ人の神であると、イスラエルの神であると、異邦人は関係がないんだと考えていたからです。で今のユダヤ教徒の人もそうです。まあ、先ほど話が、ちょっとお話、交わりの時のお話が出ましたけれども、メシアニック人、ユダヤ人を信じる人がですね、イエス様を信じないユダヤ人によって迫害を受けているイスラエルの中でっていう話がニュースで出てる、この雑誌の中に出てるっていう話だったんですが、ユダヤ人の人はですね、ユダヤ人がイエス様を信じたら迫害しますけれども、私たちがクリスチャンですって言ってですね、超党派のユダヤ教徒の人のところに行っても別に、ああそうですかって言って迎え入れてくれるんです。なぜかって言ったら彼にとって関係ないんですよ。私たち蚊帳の外なんです。蚊帳の外だから関係ないんですよ。もう自分たちの神様なんです。というふうな論理はおかしいでしょ。でパウロは異邦人もイスラエルの神につながることができると、その述べ伝えたものですから、ユダヤ人が非常に怒って彼を殺そうとしたわけなんです。でもおかしいでしょって、あなたたち信じてる神は唯一でしょって、主はただ一つであるというところをあなたは毎回毎回安息日ごとに唱えてるでしょと、申命記にある言葉ですね、唱えてるでしょって。異邦人にもまた神様がいるんですか。そしたら二人以上いちゃうことになりますよね。おかしいでしょ。あなた方が信じてる神は異邦人の神でもあって、異邦人がこの神様に憐れみを受ける方法があるんですよ、ということをここで神、パウロは論じてるわけなんですね。非常に正しい論理であって、私たちも同じ過ちを犯してはいけませんよね。私たちね、神様、イエス様信じていますって、でも全く関係がない、自分たちがなんか嫌がるような、ね、嫌な人がいてね、あんなやつもうどうでもいいや、もうほっときゃいいんだよ。違うんですよね。私たちを愛してくださっていると同じように、イエス様はその人のためにも十字架にかかって死んでくださった同じ神様がいらっしゃるわけです。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです。はい、ここ、とっても大事ですね。ここ難しい点なんです。難しくて大事な点なんです。はい、律法によらないで
信仰によるというふうにずっと私たちは話していました。これを言い換えたら、私たちの良い行いによるのではなくですね、義の行いによるのではなく信仰によって義と認められるというふうに言っていたわけですよね。じゃあその律法はもう意味がないものなんですかと、無効なんですかと、そういうものはもう関係がなくなってるんですかと。絶対にそういうことはありません。逆に今まで不十分であったその律法が完全にこのされるんですよと、確立するんですよということをパウロは論じているわけなんです。ここ難しいです。一体どういうことか。まずイエス様が三条の水訓を語られるときに、私が来たのは預言者や律法を破棄するためではありません、むしろ成就するためですと言って、一点一角もこれは天と地が滅びてもですね、廃れることはないんだというふうにイエス様がおっしゃったわけなんです。これをですね、破るように教えるものはですね、天国で一番小さなものとされるとイエス様がおっしゃったんですね。そしてイエス様がパリサイ人やその律法学者の義よりももっと正しくならなければいけないと教えてですね、そしてこの律法の解説を始められたわけなんですよね。イエス様もここでパウロと同じことをおっしゃったわけなんです。これはどういう意味かというと、まずイエス様ご自身が律法を内面においても外側においても完全に守られました。完全に守られました。そうですね、パリサイ人律法学者は自分たちの解釈に従って自分たちの外側の行いにおいては守っていたかもしれませんが、もう破綻していたわけですね、内側から。でもイエス様は完全に守られたんです。そのイエス様が今聖霊によって私たちのうちにいてくださるというところでまず確立されています。律法を確立された方が私たちのうちにおられるということで確立されています。そして律法に明かしされているキリストの姿をイエス様が完全に成就されました。これが二つ目、最も大事なこと、今から言います。律法を破るとその結果は死なんですよね。で、申命記のところには呪われた者は木にかけられるって書いてあります。神の呪いは、そしてあと律法を犯す者はみんな死なんです。イエス様が死なれたことによって律法の要求が全部満たされたということなんです。律法が要求しているのは死なんです。イスラエルの人たちにですね、あなたたちは死ななければいけないということを律法はずっと示していたんです。でもイエス様が全部を受けられたわけなんです。それによって律法が確立しました。本当にここはですね、理解するのが難しいです。でもとっても大事なんです。なぜかと言ったら、私たちが信仰によって始まったら信仰によって導かれて生きていかなければいけないのに、その後でクリスチャンになったんだから良い行いをしていかなきゃいけない、よく生きていかなきゃいけないと言って律法の行いに戻っちゃうんですね。あたかも確立してないかのように。もう確立したんですね、完成したんです。全く違う原則で私たちは生きているんです。その話は後でですね、ローマ人への手紙が続いたらですね、この学んでいきたいと思いますけれども、イエス様が 私たちのために、行ってくださったその、贖いの技をですね思い起こしながらですね聖餐に預かりたいと思いますが、まず一言お祈りします。愛する天皇とお父様、ありがとうございました。感謝いたします。私たちが何の良いこともやっていないのに神様の子供とさせていただいてありがとうございます。お父様、私たちいつも自分の何をやったか、こうやったか、こうしている、ああしている気になっていきますが、そんなことよりもずっとずっと大事なこと、あなたがこういうことをしてくださったんだ。父のお父様、あなたがご自分の子を私たちのために死に渡してくださったんだ。完全な裁きをあなたが御子の上に置いてくださったんだ、私たちに代わって。本当にありがとうございます。ただあなたの子イエス様を信じるだけで私たちが全く正しいものと認められていること、信じられないんですけども、キリストにあって信じます。キリストにあって私たちはあなたを賛美いたします。私たちはクリスチャンです。キリストのうちにあるものです。ハレルヤ、感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。